どうも、今週もやっていきたいと思います。お風呂ラジオ。なんかオープニングの挨拶、いつも大体決まってたと思うんですけど、今出てこなかったですね。よくわからないですが、お風呂ラジオというか、今週もぬるま湯ラジオでお送りしたいと思います。毎日毎日、クソ暑い日が続きますけれども、皆さんどうお過ごしでしょうかね。ほんと暑いね。前回と同じスケジュールで日月とお仕事がありまして、今火曜日の早朝に収録しておりますけれども、本当に暑くて暑い外でのお仕事だったんですね。日月とね。炎天下で仕事をしていて、方法の手で帰ってきて、結構早いうちに寝てしまいましたよね。で、本当はね、月曜日の夜に収録をしようかなと考えていたんですけれども、クーラーで喉をやられてしまったみたい。エアコン直撃のところで寝ているもんでね、喉をちょっとやられてしまったみたいですが、本当にね、夜のうちに撮りたいなと思ったんですけど、眠気に勝てずに、今早朝4時半ぐらいに目が覚めまして、今5時半ですかね、今撮っちゃおうと思ってお風呂沸かしてぬるま湯に変更してですね、今撮っているところですけれども、最近ねビッグモーターさんがどえらいニュースになってますけど、僕の前回言いましたね、車の事故まだ解決してませんでしたと。どうも車屋がね、いろいろと入れ知恵をしているんじゃないかっていう話をしたと思うんですが、ビッグモーターなんじゃねえのっていう疑い。どれぐらい擦ったかとか、どれぐらいこう傷がついてるとか、僕証拠写真持ってるんですけど、今でも。それ以上の報告になってるんだとしたら、ビッグモーターなんじゃねえのとか、本当思ったりするんですけど、どうなんでしょうね。いや、違うとは思いますけど。いやー、僕たちの、関西に住んでる僕ら世代の人の馴染みのある、花店中古車センターというのがありまして、花店中古車センターは、まあ言ったらビッグモーターさんに、身売りをされてるわけですよね。 100% 子会社になり、そのまま吸収合併という形だったと思うんですけど、花店中古車センター、あなた車買うっていう CM でおなじみだったんですが、あの頃だったら花店のまんまだったらこんなことなかったんじゃないかとか思ったりね、しますけど、わかりませんけどね。僕の先代のエスクード。まあ、僕のアイコンにも使われている緑のエスクードなんですけど、このエスクードを購入したのは花店中古車センターでしたね。もう、いつぐらい、28年ぐらい前だと思いますが、おそらく。最初に買った車です。最初ね、友人にタダで譲ってもらった車に乗ってたんですけど、その後どうしても車が欲しくなって、超絶ローンを組んで買ったのがその車でしたが、いい車でしたね。なんか花店中古車センターの前を通って、あるなって確認して入ったのか、どうしてもやっぱりエスクードが欲しくて、調べてもらったんだったかもしれないですね。中古車屋がそんなたくさんあるとか、まだネットもそんなじゃない時期ですからね。確か直接行って、エスクードが欲しいんです、みたいな。先生バスケがしたいんです、みたいなトーンで言ったんじゃないかな、多分。それを買ったのが現在のビッグモーターです。だからそこを僕が買ったお店もビッグモーターとして未だに残ってますけどね。いや、まあまあ、ビッグモーターの CM で、なんかネットで見つけたんですけど、西村雅彦さんが CM を担当していた時期に、車の修理をね、頼んだら、 なんかベコベコへこまされて、こういうことをやるお店に頼んでませんか？ビッグモーターなら安心みたいな。すげえ皮肉ったみたいな CM が出てきましてね。今こそ見るべき CM じゃないかと思ったりはするんですけれどもね。いや、まあまあ、原因はわかんないですけどね。ノルマがどうのとか指示があったとかなかったとか、こう、いろいろとあるんですけど、実行犯とされる人たちが、軒並み全国で捕まっていく可能性があるので、まだまだ予断を許さないなという気がしますけれども、まあ悪いことはやっぱりできないですよね。うん、悪いことを山ほどやっててバレないってことは、まあ、結果ないんだなという、まあバレないで逃げ切れる人も中にはいるんでしょうけど、まあやっぱり基本的にはどこかでバレて、こうやってスキャンダルになってっていうことになるんだろうなと思って、まあ、悪いことはしないっていうのが、一応自分の中の誓いというか、悪いことってわかんないですけどね。思わずやってしまっていることっていうのもきっとあるでしょうけれども、まあ、とりあえず、今は、真面目に、ちゃんと仕事して、炎天下、死にそうになりながら、6階建ての屋上に階段で上がり、炎天下の中機材をセッティングし、もう炎天下の中放置されていたケーブルに触るだけで火傷しそうになり、そんな仕事を週末、そして週明けやってまいりました。本当に暑いですから、水分補給と塩分、糖分補給をしながら、なんとか死なない程度に皆さん生きていこうじゃありませんか。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、ここからスタートです。さて、先週なんですけどね、先週っていうかこの間ですね、つい数日前って感じですが、金曜日にこのお風呂ラジオが更新されまして、金曜日ですよ。そうか、金曜日かって感じ。いやー、前回ね、もうさっきも言いましたけど、日月とお仕事がありまして、今日と同じ火曜日の朝早朝に収録をしたわけですよ。で、目標はその日のうちに更新することだったんです。火曜日、今ちょっと関わっている、スタジオがありますね。新しいスタジオを作られたんですけれども、そこに僕の知り合いを何人か呼びまして、見学会をするということでさせていただいたんですね。で、見学をするのに当然僕は行かなきゃいけませんから、早朝これを収録してパソコンをカバンに詰めて、でどこかできるところで編集をしようと思って、見学行ったんですよ。そこのスタジオの外とかでも、まあ空いた時間にできるかなと思ってたんですけど、昼から夕方までいいタイミングで皆さん来られたんですよ。だから昼一の方帰られて、しばらくしたら次の方来るみたいな、そこまでぴったり時間を切ってたわけじゃないんですけど、なんか上手に来られてもパソコン出してどうのこうのするような時間が全くなくて、とりあえず見学が終わって飯食って、僕はそのまま滋賀県行ったんですよね。で、滋賀県に行って、それも早朝ですよ。3時に起きて4時から仕事して、今度はその水曜日に、なんとかでも水曜日にはあげたいわけです。火曜日何にもできませんでした。で、水曜日滋賀県から家帰るんじゃなくて大阪に出て、ライブ見に行ったんですけど、そのライブの間、 なんせ滋賀県の仕事が早朝すぎて、10時ぐらいに仕事が終わったんで、昼ぐらいに大阪着いて、4、5時間かな、間が空くので、その間にと思ってパソコン出したんですけれども、パソコンの電源ケーブルを僕はどうも忘れたらしくて、もう何もできないですよね。で、一応開いて、電池だけで、AC ケーブルがないから、残存の電池だけで、なんとかと思って編集し始めたんですけど、やっぱり持たないわけですよ。まあ、ずっと AC 繋いでますから、電池は弱っているのは分かってるんですよね。弱ってる電池ってどこまでと思ったけど、お風呂ラジオの編集が完遂できるほどは残ってなくて、で、途中で断念です。その時点で電池、もう切れちゃってパソコン、ただ重いものがカバンの中に入っている状態ですよね。で、そこから一旦帰るつもりだったんですけど、翌日のお仕事、これは水曜日ですから木曜日ですよね。で、木曜日のお仕事っていうのがまた大阪であるので、これはちょっと帰ってられないなということで、帰らなかったんですよ。泊まりですよね。自主的に泊まり。で、自主的に泊まって、木曜日、普通に仕事をして夕方、夜に終わって帰ってきたんですけど。なんせ、そうやって月曜日から出て、月火、水木と、4日間出て帰ってきて、パソコンを広げてやりたかったんですけど、まあ、体力的に、気力的に厳しくて、その日はそのまま寝てしまい、ちょっとはやったかもしれないですけどね。で、金曜日が休みだったので、金曜日に、やっとこさあげられたという、そういう天罰でしたね。多分このお風呂ラジオ始めて、まあ、月曜日更新を基本にしていますけど、火曜日になったり水曜日になったりということはありますけど、おそらく金曜日までずれ込んだのは今回が初めてじゃないかなと思うんですよ。まあ、毎週毎週聞いてくださってる方っていうのがどれだけいるかわかりませんけど、生きてますのでね、ちゃんとね。去年、先週だから金曜日まで更新されなかった時に、今週もうないのかな？まあ忘れてた可能性もありますからね。更新ないことにさえ気づいてない人の方が多かったような気がしますが、全然更新されないぞと、メールの募集はしてたのにな、みたいに思った人が結構いるんじゃないかなと思って、まあ大変申し訳なかったな、そういう人がいるとすればね、全く楽しみにしてる人はいなかったかもしれませんけれども。いや、まあでも電源大事ですよね。Facebook にそんなことを書いてたら、友達が、コンビニ電源ケーブル買いに走りましょうと。まあ、彼の中では USB のケーブルかなんかだと思ったんでしょうけど、まあ、マウスコンピューターの AC 電源はコンビニには売ってないですよね。USB-C の入り口があるんですけど、そこからの充電は対応してないんですよ。うちのパソコンは。やっぱり、そういうとこ専用じゃないケーブルでも充電できるとか、になるといいですよね。最近のは結構 USB-C で動くパソコンも多いと聞いておりますけれども、残念ながらうちのパソコンはそうではございませんので、USB-C は何用についてるんだろうな。ほぼ使ったことがないので、よくわからないですけれども。まあ、もうちょっと軽いパソコンにしたいなという気持ちもあるんですけど、一台あるんですけどね。配信とかしてる時のスカイプ用のパソコンがあって、そっち持ち出してもいいんですけど、そっちはね、Windows 11で、僕がやりたい、特にこのラジオの編集のフリーソフトとかが、動くかどうかまだ検証してないんですよ。動かない可能性もあるので、まだちょっと Windows 11にはできないなと思ってて。だからメインのパソコンも未だに Windows 10のままですし、もう一個のその、あれはどこのパソコンだったか忘れましたが、そのパソコンに関しては Windows11 で買っちゃったので、その辺検証して、もしあれだったらそっちを持ち出すようにしてもいいのかもしれないなと思ってますが、まあまあ今後どうなりますことや、僕自身も決めかねている部分があるのでね。まあまあでもそんな顛末で先週は金曜日にずれ込んでしまいました。まあ今週も結局ね、今週は結構まあ余裕があるので、おそらく火曜日ぐらいに更新できてるんじゃないかとは思っていますけれども、まだわかんないです、その辺は。この後の僕の体力次第、気力次第じゃないかなと考えておりますけれどもね。できれば毎週月曜日に更新をしたいとは思っていますが、なかなかそうはいかない。まあ仕事もありますし、自分の生活もありますから、難しい部分もありつつも、まだまだお風呂ラジオを続けていきますので、皆さんよろしくお願いします。はい。それではこの後は朗読のコーナーです。新しいセンテンスに入っていく予定です。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか。俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう。俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週も吉川英治先生の折々の木ですけれども、今回から小説にならない小説の話というセンテンスですが、40ページぐらいあるので、まあできたら10ページかける4ぐらいでいきたいなとは思ってるんですが、そこまでは無理かな。まあまあとりあえず読み進めてみて考えたいと思います。前書き。メス鳥が卵を抱けば必ず帰るというわけにいかないように、僕らの書斎にも孵化しない小説の無産卵が常に紙くずと一緒にある。それは一体何のことなのか。前置きがないと何なのか分かりっこない。言ってしまえば、200号記念に約束の小説が果たせなかった言い訳である。しかし書く気もなく放置していたのではありませんという陳弁書とご覧願いたい。大体何のはずみか200号記念を最初に提唱したのが小生であり、思考の上とは言いながら必ず一辺を寄すべしなどとも体言を賜ったらしい。しかるに最終週の締め切り日に至るもできなかったという次第である。そこではるばる山村から文春編集部に出頭して頭を100遍叩いたのであるが、聞き分けの悪い新社同人の許すところとならず、当日中山婦人文化講座で講演する想定があったので、苦し紛れの一案、そこでの速記を保筆して、いささか攻めを塞ぐということでやっと妥協を見たのであった。小説にもあらず随筆にもあらず、こういう奇傾向が記念号の百覧中に生まれ損なって出るのも、考えようでは小説優勢学上、読者にはかえって一興であるかもしれない。で、ここから本編の模様です。昨年も確か今頃でした。 やはり井上秀子女子のご使用で、こちらの婦人講座で話しました。4月12日です。どういうわけかそういう約束をしますと、想定は2月も3月も前から承知していながら、決まってと言っていいほど必ずその日がよりによっての最悪みたいな日にぶつかるんです。昨年は確か前の晩仕事で徹夜したまま一睡もせずにやってきたと思います。縁談に立ってから話の途中で中山さんが私に薬を飲ましてくださったことを覚えております。一体何を喋ったか覚えていません。その帰りにまた文藝春秋か朝日新聞かの会に臨んで、一つの責任が済んだという気の緩みで、山水路で少し酒を飲みました。そして奥多摩まで帰る途中、自動車が急バックした途端にシートからうまく転げ落ちて前歯を欠いてしまったんです。この一本の歯を欠いたのは、ここの婦人講座のせいなんです。そういう前例に鑑みて実は今年こそはと気をつけていたんです。ところがまた昨日今日の体の都合は最悪中の最悪と来ているんです。ちょうどオール読み物の200号記念号に約束した原稿のギリギリ締め切り日が今日なんです。それができていないんですな。考えてみるとオールの第1号が昭和5年にできるとき、私は信州の上山田温泉にいました。菊池寛氏から頼まれて来山陽のお母さんのことを書いた、梅子の杖というのを書いた覚えがあります。梅子女子という人は非常なしっかり者で、来山陽の父、来春水へお嫁に行ってから3年目で子供が生まれたんですが、そこへ嫁いだ日から日記をつけ始め、そして我が子の山陽が死んだ後まで日記を続けておりました。梅子は長生きしましたから、つまり来山陽の生まれる3年前からつけ始めて、山陽の死んだ11年後まで日記を書いたわけなんです。それを梅子日記と言いまして、刊行もされていますが、実に膨大な記録になっています。そういう非常にはっきりした冒頭がありますから、山陽などは小説に扱ってもそう空想を差し挟む余地がありません。そして梅子の杖を旅先で書くには、参考書がなくて困りました。毎日、神山田からハイヤーを頼んで長野市に行き、図書館やら町の古本屋を漁って、なんとかまとめて書いたんです。すると、その途中で土地の警察の刑事みたいな人が来て、毎日ハイヤーに乗って長野方面を遊興しておられるそうだけれども、ご商売はなんて、収入はいくらで住所はどこですか、などと怪しまれたことなどあります。帰郷後、菊池氏とも大笑いしたことでした。そんな因縁もあったりして、オールの記念号には何か書く義務がある、書く約束もしてしまっている。ところが、昨日今日ついに一字も書けていません。そして今日いやおうなくここでおしゃべりする約束にもなっています。身体これ極まりながら、縁談に立っている私です。正直気が気ではありませんので、ろくなお話のできるはずもないのです。で、実は講演ということは終戦後はほとんどどこへもお詫びして出ないことにしています。ところがこの婦人講座の広告が出たと見え、最近家に来る人が、私はあなたの言うことを信じていたけれども、あなたはやはり講演するじゃありませんか。それはたった一つ引き受けたのがある。どうも私の方だけ断ってひどいと言うんです。これはぜひ井上さんにも聞いておいていただきたい。どういうわけで井上秀子女子だけひいきをするのか。井上さんが非常に美人ででもあったら冤罪を受けるところなんです。実は、今を去ること、井上さんの年も僕の年も分かってしまいますが、東京毎夕新聞の駆け出し記者として、家庭部兼学芸部に2年ほど勤めていたことがあります。あそこは三上乙吉氏もいい、それが辞めて尾崎史郎氏が入り、尾崎氏が辞めたところ私が入りました。家庭婦人部にも文壇にも何の経験も僕はなかったんです。実は入って一月くらいは途方に暮れておったのであります。途方に暮れると目白女子大の井上さんのところへ行った。すると何か話してくれました。時にはせっかく日曜のお休みのところをお宅まで伺ったこともあります。当時の駆け出しの新聞記者として生涯忘れがたい嬉しさであり、今でも一つの恩とすら感じているんであります。もう一つその頃の思い出で忘れがたい人は亡くなった有島武郎氏であります。あの人の 面会日は金曜日でしたが、その金曜日でも近頃は面会謝絶が多いから、おそらく会うまいと聞いておったのですが、駆け出し記者の猛打に怯えずでお尋ねしたところがひょっと心よく応接前通してくれました。その時、不正愛についてというような談話をしてもらいました。ところが僕のおぼつかない筆記の手元を見て、君はまだ新聞記者はこの頃なんだね、と聞かれ、はい、そうなんです。じゃあちょっと見せたまえ、僕見てあげる、と言って鉛筆で書き足してくださったりした。それを私は非常にありがたく思ったんです。そしてまたお子さんの写真をおねだりしたんです。すると、ちょっと考えておられたが、探してみましょう、と言って隣の部屋へ行かれました。あそこは後に平凡社の社屋になった家で、有島昌磨さんが住んでおられた麹町六番町の旗本の大きな屋敷なんです。応接の隣の書庫のようなところへ、戸をガラッと開けて入られた。窓にカーテンが垂れていたが、明かり取りくらいに開けておられて、やがてストーブのそばへ行かれて、その中のカビくずの中からお子さんの写真を持ってこられました。そして、じゃあ、と言って私に渡されたもんですから、いそいそ社へ帰ってきて、それを夫人らに乗せたわけです。するとそれから10日くらい経ってから有島さんは軽井沢で例の夫人と心中された。これはあの時分としては大きなニュースでありました。その時分の新聞は勇敢に夫人の素性がわかるかわからないかとか、刻々に入る電話を取って何番に下ろすとかいうようなことで、戦場のような騒ぎを新米記者の僕はぼんやり眺めていたものです。はい、もう大変長いというか、小説とかじゃなくてびっしり書いてあるんですよね。ずっと先生が喋ってることをそのまま書き起こしたような形になっているので、もうびっしり書いてあるし、よくわからない漢字いっぱい出てくるしで、ね、難しいながらもう10ページぐらい進みましたので、うまくいけば4回ぐらいで終わるんじゃないですかね。わかんないですけど。はい。まあまあそんなこんなでございまして、今回はここまで。小説にならないというか、いつもの、いわゆるエッセイものと、まああんまり変わらないという気もしますけれどもね、小説じゃないし、まあ、古典筆記的なものともまた違うんでしょうね。間に笑いって、かっこ笑いって読まなかったですけど、入ってますからね。もう、笑いだけじゃ、笑い劇かなんか書いてあるんですけど、まあ、かっこ笑いというのがこの頃からあったんだなというのが、ある意味、面白かったです。ということで、これの続きまた来週お送りしたいと思います。大魔のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまでです。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さて、なんかね、ここ最近ちょっと僕の中でこうドラマ付いてまして、長らくね、ドラマって本当に見なかったんですけどね、日本のドラマね。なんか最近見るようになりまして、まあブラッシュアップライフとか、教場ゼロとか、まあちょこちょこ見てたんですけど、今期の7月から始まったドラマをとりあえずある程度は見てみようと思って、TVer のお気に入りに入れてるんですが、全然見れてないです。今のところ、まあ今のところ1話からどれもこれもまだ置いててくれてはいるんですけど、もう見れないまま終わってしまいそうなのがいっぱいあるんですが、今のところね、一個最高の教師っていう松岡茉優ちゃんが、出ているドラマがありまして、まあ SF 要素もありつつ、まあ学園ものでもあるという状況なんですが、これ非常にいいですね。すごく面白い展開で、いきなり第1話から引っ込む感じでした。まあもちろんね、第1話面白く作りすぎて、2話からあれってなる場合っていうのはあるので、まだ第2話見てませんからどうなっていくのかはわかりませんけれども、いや、ドラマちょっとね、ここのとこ面白いなと思っていて。で、あと朝ドラね、朝ドラのランマンが、全く期待していなかったのにもかかわらず非常に面白いので、こちら、前にもその話したかもしれませんけれど ども、いや、一つ前の舞い上がれがちょっと僕の中では小過不良で、どっちかっていうと、BK ものって言って大阪製作のものの方が僕には合うんですけど、なんかね、やっぱ現代ものって厳しいなと思う部分があるんですよね。最終は現代まで来てもいいんだけど、まあ、せいぜい10年から20年ぐらいのものというのは非常に厳しいなと思っていて、それはね、夕方再放送枠、なんかなくなっちゃったみたいですけど、朝ドラをずっと再放送してたんですが、ひらりっていうのと、あとひまわりですかね、ちょっと見たんですよ。ひまわりは当時全く見てなかったけど、ひらりは見てたはずなんですけど、今から20年以上前の現代劇ですよね。厳しいんですよ。ちょっと見ててしんどい。当時面白かった記憶があるんですけど、10年、20年の古さっていうのが、なんか受け入れがたいというかね。まあもちろん、現代劇扱ってても、30年経っても面白いものは面白いんだと思いますけど、なんかね、乗り切れなかったですね。だから、舞い上がれも、ある意味そういう感じを僕は受けてしまって、5年後、10年後見たときに、今以上に面白くないんじゃないかなとか思ったんですが、らんまんは期待していなかった男性主役のドラマですし、東京制作ですし、最初の頃本当にいつやめようか、見るのをやめようかと思ってたんですけど、まあ、だんだん面白くなって感動的なところもいっぱいあってね、非常に面白いなと思って見ております。まあ、あと、バラカモンとか、なんとか消防団、ハヤブサ消防団とかね、TVerのお気に入りには入れています。あと、いくつか多分入れてたと思うんですけど、見れてないですね。バラカモンは1話たまたまテレビで普通に放送してる時に見たんですけど、他のものは全然見れてないので、全部やめてしまう可能性もありますし、ドラマにハマっているんだという堂々と言える状態ではありませんが、まあこれからもドラマを見ていきたいなと、もともとは好きですからね、ここ10年20年あんまり見てなかったですけど、ちょっとドラマ面白いかなと思ったりしております。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまででしまいたいと思いますので、まあ今週はきっと火曜日には更新できてるでしょう、知らんけど、来週は月曜日に更新できるんじゃないかな、知らんけど、状況が許さない場合もありますので、まあ気長に待っていただければなと思っております。はい、ということでまた来週お会いしましょう。お相手は大魔王でした。
大魔王のお風呂ラジオ、この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。